内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。本日はこの方に来ていただきました。では自己紹介よろしくお願いします。
はい、大阪で恋愛コンサルをしております木村真美と申します。よろしくお願いします。
どうぞ今日はよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ早速、大阪で活動されている内容を教えてもらってもいいですか？
はい、私は、主に恋愛コンサルというお仕事なんですけれども、パートナーシップだったりとか、あと婚活だったり、まあ、彼氏彼女が欲しいっていう方をサポートするお仕事をさせていただいております。で、
はい、どうぞ。
あとは、はい、まあ、男女たちの自然な出会いをちょっと叶えるっていうことを、目標に掲げておりまして、まあ、そのためにコンパとか、イベントをちょっと自分でも主催させていただいているので、まあ、そういったことをしながら、まあ、男女の、まあ、今、パートナー、特定のパートナーがいない方に、こんな風にコミュニケーション取ったらいいんだよとか、こんな風にした方がいいよってことを日々アドバイスさせていただいております。
わかりました。じゃあ、お客さんの年代的にはどんな感じですか？
やっぱ一番多いのは35以上50未満ぐらいのこの年齢層の方ですかね。
ミドル層みたいな感じですね。
そうです。
なんか、もうちょい、なんか、今、草食男子とか言われて、まあ、18から22のね、大学生の頃はなかなか恋愛に発展せえへんとかっていう話も聞くんですけど、その辺の年代ってどうですか？
18ぐらいの方とはまだ全然ちょっとご縁はないんですけど、一番若い方で今22、3ぐらいの男性、女性の方とは、少しずつちょっとご縁ができてきて、いろいろとお話しさせていただくようになったんですけど、まあ、おっしゃるように本当に、草食っていうよりかは、効率重視っていうイメージが私の中ではすごい強いかもです。はい。
効率重視ってどんな感じなんですか？
なんか今ってやっぱりこの情報社会じゃないですか。
はい。
で、Google で調べたら、大抵のことはわかるじゃないですか。
はい。
でもあれって自分が思いつく疑問点だけをみんな検索するから、自分が思いつかなかった、こう、例えば疑問なことが、例えば目の前に現れたとすると、それだけで結構皆さん、今の若い人ってもう嫌やなっていう拒否反応になるんですね。だから自分が分かっている範囲内でのことを、で、うまくいくパターンの恋愛をしたいっていう人が結構多いなっていうのは20代前半の方を見てて感じますね。
そうなんですね。
うん。
想像がつかないんですね。今聞いてても。
まあ、そうなんです。振られたくないっていうのがまあ一番わかりやすい表現ですかね、男女とも。
そうなん。
うん、
じゃあ、その20代と今、要はメインとなっている35からの上の方の違いってどんな違いがありますか？は
い、35ぐらいになってくると、まあ、恋愛経験ある方もいらっしゃるし、いない方ももちろんいらっしゃるんですけど、やっぱこう、ゴールが結婚とか、出産っていうものが、やっぱりこう、すごく意識の上に上がっているので、どちらかというと、その恋愛を楽しむというよりかは、本当に未来自分の人生を次のステージに変えるための、なんか出会いが欲しいみたいな感じなので、効率重視はもちろん、そこの要素もあるんですけど、効率だけではないものもやっぱりあるかなって感じですね。動き方としては。
なんかちゃんとした目的というかゴール設定が出されてるってことですよね。
そうですね。
じゃあ今ね、今やられているお仕事を選んだきっかけってどんなやったんですか？
私が、この今自分で、まあ、させてもらってるんですけど、その前の6年半ぐらいは結婚相談所でカウンセラーをしてたんですね。 なので、こう、男女のご縁をずっと結び続けてきたんですけれども、その中でやっぱりこう、うまくいく人、うまくいかない人、なんか進みが早い人、遅い人の違いっていうのがやっぱすごく分かるようになってきて、で逆に、まあ、現代ならではの、こう、男女の問題点みたいなものとかも、すごくこう、いろんな方とやっぱりカウンセリングして、お話しする中で見えてきたことがあるので、でもこれってね、結婚相談所に入会してくれてる一部の、ほんの一部の人たちしか逆に言えばお力になれないなと思ったんで、うん、なんかもっと広くいろんな方をやっぱりサポートできたりとか、うん、もっといろんな方がこういうことが分かってくると、外の自分の出会いがもう少し楽になるのかなと思って。
おー、そうか。ね、結婚相談所、はい、ね、そこそこ、そうますよね。登録される方もね。
はい、そうなんですか。ね、自分でまあ、こう、行こうと、もう結婚絶対何がないをするぞっていう意識がもう上がってる人しかいない場所じゃないですか。
うん、
だけど、普通にマッチングアプリしたりとか、コンパ行ったりとか、なんかイベント参加してる人って、なんとなく、いい人いたらいいなって思ってる人たちなんで、ここのちょっと意識の違いは皆さん多分あると思うんですけど、
うん、
そういう人にこういうふうに進めたらうまく進みやすいよとか、こういうふうにやっぱコミュニケーション取っていく方がいいよってことが分かると、それこそ効率よ、良い、
うんうんうん、確かに
進め方ができるんじゃないかなと思ったんで、なのでまあ私が今関わせてもらってる方ってほとんどマッチングアプリだったりとか、コンパとか、婚活パーティーとかに参加されてる方々が多いですね。
うん、まあ、そっか。自分から動いてるけども、さらにその一歩進むためにっていうところの迷いであったりというところを聞いていただけるっていう感じですかね。
そうですね。
まあ、結構迷われてる方が多いっていう感じですか？
めっちゃくちゃ多いですね、正直。
うわぁ、そうなんや。まあ、例えば、まあ、例えばでいいです。ね、守秘義務とかもいろいろあると思うんで、
はい、
差し支えない程度で、こんな、まあ、例えば問い合わせが多いよっていうのはどうなんですか？
なんか、男女で全然悩んでるポイントが実は違うんですけど、
ほうほうほうほう、
男性は、まあ、ぶっちゃけ交際経験がない。
ほうほうほう
だけど、交際経験がないってバレたくない。
ああ、はあ、はあ。プライド的な感じですね。
プライド的に絶対言いたくないと。
うん、
だけど、スマートにやっぱ女性を誘ったり、
うん、
こう、そんなに、こう、なんか、失敗せずに、婚活をうまく進めるためにはどうしたらいいですかみたいな、とかは結構、まあ、あと、マッチングアプリしてます。
うんうんうん、
一回はお茶いけたんですけど、二回目以降ずっともう LINE が既読するとか、うん、まあ未読、
はははは
ブロックされてるのが毎回なんですけど、どうしたらいいですかとかっていうのが男性は多くて、女性は、どちらかというと男性よりもアクティブな女性の方が結構多かったりするんですよ。
ほうほうほうほう、
なんだけど、自分がいいなと思った人からは見向きもされず、自分がそんな何やなって思う人からはアプローチされるからテンションが下がる。で、自分がいいなと思う人からはどうやったら好かれるんですかとか、どうやったら自分が好きな人と結婚できますかっていう相談が多いですね。
やっぱ今聞いててもやっぱ女性の方がどちらかというと攻撃的な感じしますよね。本当に今聞いてた。すげえ、まあ、攻撃的っていうのが言葉がいいかどうか、まあ、積極的が正しいのかもしれないですよ。僕はな、すげえ攻撃的やな、みたいな感じがしました。
そう、まあ、未来に前向きな思いを皆さんお持ちなので。
確かに、未来ね、はい、前向きに。
前向きに取り組まれて、はい。
そうなんですね。やっぱり、この男性、女性ね、気になるポイントが違うな、と思ったんですけど、
うん、
じゃあ、その中でなんか、まあね、こういうふうな悩みを抱えておられる方もおられるんですけど、
はい。
相談するときに、こんなことを考えといてくれたらいいなっていうことはどんなことですか？
そうですね。やっぱりこう、多席 になりがちなんですよね。恋愛とかパートナー関係の、まあ男女関係って、やっぱ相手があることなんで、逆に言えば多席にしやすいんですけど、なんか、なぜ自分が、いつもこういうポイントでつまずくんかなとか、なぜ私はこういうなんか自分が好きな人に振り向いてもらいにくいのかなって、こう自分に焦点を当てるっていう感覚をちょっと持っていただくだけでも、恋愛相談って聞く側もそうなんですけど、この人のやっぱりこう、ちょっと心の奥に触れていくじゃないですか、こう。
そうですね。
なんで、なんかこう、出会いの場が悪いとか。
ああ、はあ、はあ、わかる。
この間、コンパの男の人の質が悪いとか。
はいはいはい。
男の子が悪いとか。そういうふうな感覚でずっといると、例えば相談するときも、すごく否定的な、こう、エネルギーがすごく強くなっていくと、私悪いとこないって結論になりやすいんですよ。
はいはいはい。
そうなると、多分、なかなかこう人のアドバイスって聞き入れにくかったりするので、なんかそこをちょっとだけ自分にこう焦点、フォーカスを当てるだけでも、考えるじゃないですか。なんでかなって。それだけでも随分とこう結構変わることが多いので、一回自分にフォーカスを当てる、焦点を当てるっていうことをやっていただくと、すごくありがたいなっていうふうに思いますね。
そうなんですね。いや、そうなんかもしれないですね。他のね、自分は悪くないっていうね、責任を持って、いやいや、考えることあるんじゃないのっていうところもありますね。確かに聞いていたら。
そうなんです。なんかちょっとね、苦しいんですけど、ちょっと自分を、こう、顧みる。ことで、なんかこう、ちょっとまあ、こういうとこもあるかもしれんな、ぐらい。思える方が自分自身もちょっと楽になったりするので。
そうか。じゃあ、はい、こうやってね、今いろんな相談を受けたりされてて、この仕事、はい、今やられてるお仕事されてて、この瞬間がええなっていうのってどの辺なんですか？
あ、でも、なんかあの、婚活してる男女って笑顔が結構実はないんですよ。
あ、そうなんですね。
意外とみんな必死やから、こう結構、ギュッとした顔してるんですけど、こう、私がこう相談乗らせてもらったり、まあ、関わせてもらっている中の男性、まあ、本当にこれ直近の話なんですけど、初めてお会いしたとき、あの、笑顔の絵もないぐらい、ぶっきらぼうすぎて無表情だったんですけど、今2ヶ月間ぐらいちょっと関わせてもらってて、あの、私の顔見たら笑顔で、ってこうやって
手振ってくれ
たりとか、あの、すっごい笑顔が増えた方がいらっしゃって、
はい、
で、その方が、あの、私と関わって、人生楽しくなりましたっていうふ
う
におっしゃってくださって、そういうなんかこう瞬間がすごいやっぱ一番なんか見てて幸せだなっていう気持ちに私自身もさせていただいてます。
男性側も幸せでしょうね。こんだけ自分が変わったっていうこともわかるだろうし。
うん。なんか自信がついたっておっしゃってました。
おー、うん、そうか。あれなんですよね。さっき言ってはったように、失敗したくないからとかっていうところが結構ね、メンツとか、男性心プライドとか、他に負けたくないとか、きっとあるんでしょうね。
そうなんですよ。いろんなこうね、思いがあると、なかなかこう、笑えなくやっぱなってくるんですよね。でもなんか一旦そういうふうに、あの、自分にフォーカス当てて、ちょっと見つめ直して、いろんなことをこうチャレンジ、アドバイスさせてもらったらこうチャレンジして、結果がやっぱりちょっとでも出始めてくると、やっぱり、ああ、なんかこう自分のやり方、ちょっとここ間違ってたなとか違ったなって分かってくると、こう、トントントントンって前に進みやすくなるんで、それが多分、あ、こんな風になるんやったらもっと早くやっといたらよかったな、みたいなのもありつつ、でもやっぱりまあなんかこう楽しく人生がちょっと楽しいって思えるだけね、すごいいい方向に向いてくださるのは嬉しいなと素直に思います。
そうですね、今聞いてても、なんかうまいこと一個のステップが踏めたらトントンっていくんかなっていう感じですね。
そうですね、本当にちょっとしたことなんで、あの、うん、そんな難しくやっぱ考えすぎたり、いろんな逆に情報を入れすぎると、 やっぱ恋愛とか婚活ってうまくいきにくかったりするんですけど、
うんうん、
ちょっと自分の中で、こう、経験をしてみるっていうぐらいの感覚で取り組むと、すごく気持ちも楽に前にこう進みやすくなるので、そこら辺のちょっと意識が変わるだけでも、全然変わりますね。
やっぱりその最初のステップ作りがきっとうまいんやろうなぁ。要は、超えやすいけどちょっと頑張れるっていうそのステップ作りがうまいんやろうなって、すごい、それを感じましたね、聞いてて。
ちっちゃな階段からちゃんと登りましょうみたいなね。
ということですね。
はい。
そうか。例えばまあね、まあその男性の方とかでもそうですけど、まあ、付き合いというか、まあ最初に相談を受けてから、だいたいどれぐらいで卒業する人が多いんですか？
半年ぐらいですね。
おー。
はい。
そうか、半年。半年ね、結構早いですよね、半年って。
結構早いですね。その間結構やっぱみっちりと、最初のやっぱ1ヶ月間ってすごい大事なんですね、やっぱり。その1ヶ月間は結構、しっかりと、関わるというか、向き合っていただく時間帯になるんですけど、だいたい3ヶ月間ぐらいで変わるんですよ、大きく。
おー、ほうほうほうほう。
で、残る3ヶ月間で、結果がポンポンとこう出るっていう流れの方が多いですね。
そうなんだけど、あれですね、見てるのも楽しいですよね、変わっていくし。
なんですよ、もうすごい、だから見てて楽しいです、私は。
ですよね。
はい。
で、僕、多分こういう話を聞くと、きっとこの仕事って中毒性あるんやろうなという気がします。
そうなんです。なんかこう、一緒に、こう、なんか、乗り越えた感を勝手に感じるんですよ。なんで、あ、この山登れたみたいな、こう、達成感じゃないですけど。
うんうんうん、
でも、そうやって、こう、ね、こう、今まで彼女いい品買った方が、やっぱ彼女できて、そう、未来、結婚に向かって、こう、前に進んでいくっていうのもすごいいいことやし、まあ、今まで恋愛で、例えば、ちょっと男がなかったって、いい男性と付き合いしたことなくて、いつもなんかどっちかって言ったら、悲しい恋愛が多かったっていう女性が、やっと自分の本心を言える人と出会えたとか、それだけでもやっぱりこう、ね、全然選択を変えるだけでそんだけ人生って変わるから、その人生が変わる瞬間をちょっとこう立ち会えるっていうのはすごいいい仕事だなっていうのを毎回やっぱ感じますね。
いや、なんか、それはやっぱり尊敬しまして、そういうふうなところに立ち会えるっていうのがすごい尊いってすごい感じます。
はい。もうすごいそれを感じて。だからこう、なんか、ちょっと なんか、うっと思う瞬間も。
やっぱあるんですね。うっと思う瞬間はやっぱあるんですね。
でもこう、辛い話いっぱい聞くと、やっぱりこう、うん、思う瞬間はあるんですけど、でも、なんかこう、絶対こうなるっていうのを、私が信じれるかどうかってすごい大事だった私も思うから、私はやっぱその、お客さんとかクライアントさんって言われ方の未来をさっき信じていこうっていう感じで、どっちかってちょっと引っ張る感じで最初は行くので、なんか楽しいですね。ちょっと声が聞こえないかな。
すみません、これからね、相談してきはる年齢はまた変わってくるじゃないですか。
はい。
その辺ってなんか不安とかはどうなんです
不安ですか？でもなんか、私がすごく好奇心旺盛なので、なんか、あ、そうなんや、新しいこう感覚を知るっていうこともやっぱすごく勉強になるし、それぞれの年代、それぞれの育ってきた、まあ、時代や環境とか、違いを知って、でも多分普遍的な部分は必ずあると思うので、そういうところでこう、相談しっかりと聞いていけたらなっていうふうに思いますね。
ありがとうございます。いや、僕もいろんなね、僕の周りにもやっぱり結婚したいっていう方もいてはるし、で、なかなか恋愛も出会いがないねとかっていう方もやっぱりいてはるんで、例えば今イベントってどれぐらいのペースでされてあるんですか？
コンパは大体月2、3回ぐらいさせてもらってて、まあ、梅田か難波とかで、どちらかでやってることが多いですね。はい。
大体、まあ、 まあ、いろんな規模感はあると思う。大体何名何名ぐらいな感じでやってますか？
大体男性、まあ、女性10の、まあ、20人規模か、30人とか、でもちょっと多いかもね。ぐらいの規模感でやってることが多くて、逆にその少人数みたいなのは今あんまりない。だいたい10対10とかが多いかな、一
おー、そうなんですね。そうか、10対10なんですね。
番。はい。は
なん
い。
かこの話を聞いて興味持ってる方は、ぜひ、この配信と同時に連絡先もちゃんと載せさせてもらってるんで、ぜひね、ご連絡していただいて参加していただくのも一つかなと思いますんで。
はい。
さあ、5年後、今のお仕事、どんな感じにしておきたいですか？
そうですね。もう引き続き、まあ、いつの時代も、やっぱこの男女の出会いって大事なことだと思うので、まあ、そういうのを、まあ、もっと全国的に、本場とかイベントとか、この、やっぱ自然な出会いで、その中で育まればコミュニケーションっていっぱいあると思うので、そういう場所をたくさん作って、まあ、彼氏、彼女作るっていう目的だけじゃなくて、人と人がやっぱりリアルで繋がっていくっていうことを私はすごく大事にしたいなと思っているので、そういう場所をこの5年かけて全国に作っていきたいなっていうふうに思ってます。
わかりました。じゃあ、その5年ね、5年で作っていくのに対して、今、必要なことってどんなことを感じてますか？
そうで、やっぱりね、仲間ですね。
おー。
一緒にこの私の考えとか思いに賛同してくださる仲間がもっとたくさん作っていけたらいいなっていうふうに思ってます。
で、今日ね、この配信を聞かれた方で、一緒にこうやって人をつなげる、時間につなげるっていう思いを持っている方、ぜひ連絡していただいて、一緒にやっていただけたらなと思います。
ぜひ。
僕でよければ手伝いますよ。
ありがとうございます。
ぜひ手伝い
あ
ますよ。
りがとうご
僕
ざいます。めっ
も
ちゃ助
ね、
かります。はい。
こうやって人をつなげるのが、まあ、お坊さんとしても仏道か
はい。
なと思ってますんで、ぜ
ぜ
ひ
ひ。
何か協力
はい。い
させてもらえたらなと思
や、
いま
嬉
す
し
ん
いで
で。
す。ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はね、こうやってね、お話していただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
このね、ポッドキャストは今日みたいにね、お客さんが来てくれはって、いろんな話をしてもらって、続いていく番組です。この配信を聞かれた中で、一回喋ったろうかな、という思いを持っている方、ぜひ、ご連絡いただきたいです。そしてまた一緒にこの、時間を作っていきましょう。よろしくお願いいたします。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。